満腹がいく廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は吉田農園代表、そして佐伯農業者クラブ会長の吉田直樹さんです。
はい、今日は、3月21日木曜日、時間が午後2時をちょっと回ったところです。今日は私はツタに来ております。インタビューをさせていただきますのは、吉田農園代表の吉田直樹さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、吉田さんにはですね、後ほどね、吉田農園さんのことにもたっぷりお伺いしようと思いますけれども、今伺っているのは、その目の前には黄色い綺麗な菜の花畑が広がっておりまして、あの空を見上げますと太陽がね、さんさんとこう輝いておりまして、こうずっとこう座りながら太陽を浴びながら、ちょっと暖かいですね、吉田さん。
そうですね、今日は昨日までは本当に天気がすごい3月にないような好天だったんですけども、はいはい、今日は少し落ち着いて、はい、暖かくなっております。
はい、ね、非常にこう気持ちがいいですし、その菜の花が今光り輝いて、まさに眩しい感じで今収録をさせていただいております。今年から始められたんですよね、佐伯農業者クラブプレゼンツツタ菜の花畑ということで、吉田さんは今佐伯農業者クラブの会長でもありますね。
そうですね、今、はい、会長を務めさせていただいてます。
はい、はい、そのことについても後ほど伺いますけれども、まずこのツタ菜の花畑、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
はい、これチラシにもありますけれども、まあ、夏にはね、これも毎年 FM 廿日市でもお伝えしておりますけど、約3万本のひまわり畑、ツタひまわりがここでこう育って、それこそまたひまわりが非常に眩しい感じなんですけれども、そのひまわり畑の空いている9月から4月の間を活用して、このツタ菜の花畑が今年から始まったん
です。そうですね、今年からになります。はい、
はい、なぜこの菜の花畑を作ろうと思ったんでしょうか。
そうですね、それは去年にひまわり畑の方から、まあ、提案があったからというのはあるんですけども、うん、やっぱりそうですね、夏はひまわりで、春は菜の花が楽しめるっていう畑がこの佐伯地域でできたら、すごいそのいい名所になるのではないかなと思って、
うん、
はい、少しでもこの地域は盛り上がっていけばいいなということで始めさせてもらいました。
うん、ひまわりもね、もちろん黄色、菜の花も黄色、どっちとも眩しすぎません、これね、素晴らしいですね。
そうですね、満開の時期には、はい、すごい楽しめるのではないかなと思ってます。
ひまわり畑の方からイコール
同じツタにありますデラックスバーバーショップの
狭間さんから依頼があったんですね。
そうですね、はい、まあ、狭間くんは自分の同級生の友達でもありまして、
そうなんですね、
はい、それで、はい、よく普段から話してはいいんですが、はい、
うん、でね、中身を紹介していきたいなと思いますけども、菜の花今ね、今一面にこう広がって咲いているわけですけれども、育っているわけですけども、こう準備したりここまでするのも非常にこう作業も労力もいろいろかかったんじゃないかなと思いますけども。
そうですね、去年の、まあ、8月終わりぐらいから作業を始めたんですけれども、まあ、最初は結構耕運作業をしたりだとか、種をまくまでは結構いろいろすることがあった感じですね。はい、うん、
まあ、ひまわりのところを耕したりで種をまいたり、
はい、そうですね、はい、うん、で、まあ、周りの草刈りをしたりだとか、はい、そうですね、
ね、でこれ水とかその肥料とかっていうのは、
肥料は最初耕運するときに全部入れて追肥とかはしないんですけれども、うん、はい、その点ではまあその肥料散布についてはそこまで手はかけてないですね。うんうん、
まあ、今もね、本当に菜の花がね、可愛く眩しくこう咲いているんですけれども、 今日はその3月21日なんですけども、まだまだこれ今から咲くんですよね。
そうですね、これからというところですね。本当はもうちょっと早く咲くかなと思ってはいたんですけど、ちょっと経験がないもので、はい、ちょっと予想外れてちょっと遅くずれ込んではしまいましたね、はい、
うん、ちなみにこれいつまでこの菜の花畑開場しているんでしょうか。
一応期間的には4月7日までというふうにさせてもらってます。ただそのそうですね、さもうちょっとその置いておけそうであれば少し1週間ぐらい延長することにもなるかもしれないです、うん、はい。
まあ、でも今がもうまあ見頃というか、まあこの先もね、もっともっとまた見頃になるといったような感じですよね。
そうですね、今月末ぐらいには結構見頃になってくるのではないかなと思っています。
桜と一緒ですね、これはね。
ああ、ちょうど同じぐらいになります ね、
桜も、まあ、今で3月21日現在はまだつぼみですし、しかも最近はね、平地よりもちょっと標高が高いということで、多分開花は平地よりちょっとずれ込むと思いますけれども、大体まあ3月の終わりから4月上旬がね、こう見頃になる、多分菜の花もそんな感じですかね。
それぐらいになるのかなと思いますね、うん、はい、うん、
もうね、ぜひお越しいただきたいなと思いますけれども、そして来るときここに立って写真を撮ってくださいという撮影スポットがあったりで、しかも、まあ、例えば複数で来られて菜の花畑のちょうどね、中頃あたりにですね、人が立つスポットがあって、でそこにまあ立って、で撮影スポットから撮ると、またこれちょっと工夫されていらっしゃいますよね。
そうですね、これからにはなるんですけれども、菜の花がその伸びて花が満開になった時に台が隠れて、でその台の上に立っていたらその菜の花の上に立っているように見えるというような、そういうスポットになっております。
まさにこれね、写真映え、インスタ映えするスポット間違いなしですね。
そうですね、それを期待しています、
はい、写真を撮るためのこのステージがあるんですけれども、今こうそこに立っています。こう階段になっていて、でそのステージのところが、立つところが木で、またね、こう几帳面にこう作られて、舞台のようにこう作っていますけれども、これも作ったんですか。
これを作ったのはですね、あの同業者クラブのメンバーで砂原さんという方がおられまして、その方が廃材を使ってこういうものを作ってくださいました、はい、
砂原さんはその野菜も育てられているし、こういった木でも、あの木でこういったステージも作った。
いえ、砂原さんはあの野菜は作ってないんですけれども、はい、あの土木建設やってまして。
あ、そうなんですね、はい、うん、
そうですね、はい、
これもだってね、作るのもすごい大変だったと思うし、でもこれがあることによって、ね、撮られる方がまた嬉しいし、いい写真ができそうですね。
そうですね、はい、これが、はい、あってくれてるんで、はい、いい写真がたくさん撮ってもらえるかなと思ってます。そうですね、
うん、まあ、もしあれだったらね、こう夏にもまた使えそうですよね。
そうですね、はい、ひまわり畑の時も、はい、なんかちょっとしたステージとしても使えるかと思います、
ね、あ、そうですね、はい、うん、ここでこう音楽とかもできますか。
そうですね、なんかギターで誰か弾き語りしてくれたらすごいいいかなと思いますね、
はい、うん、これもちょっと吉田さん考えたんじゃないですか。
いや、これは、自分の発案ではなくて農業者クラブ あのメンバーの人から、はい、その、はい、やってもらったんですけど、はい、
で入場料は無料なんですけれども、ここでまた嬉しい、菜の花畑独自のね、あの嬉しいことがありまして、菜の花摘み取り体験1回500円。
そうですね、はい、をやっております、うんうん、はい、まあ、やっぱり菜の花のいいところはその見て楽しむだけじゃなくて食べても美味しいという、はい、そういう点がありますので、そこをちょっと皆様に楽しんでいただければなと、はい、思っております。
菜の花美味しいですよね。私個人的にも大好きで。
そうですね、はい、春らしい、あの甘くてほろ苦い味がして、はい、
しかもあの食感もたまらないですよね。
そうですね、はい、なんかシャキシャキして
、うん、これ摘み取り体験、これ1回500円、これどういう風にすればいいんですか。
そうですね、あの受付がひくみちばさんの店内のレジ横にありまして、そこで、料金と、あと、 袋と、説明書きを受け取っていただいて、そこから畑に向かっていただいて自由に取っていただく感じになっています。
わかりました。その袋一杯分500円ということですね。
そうですね、はい、一袋500円ということに、はい、なっております。
で、今日ちなみにまあ木曜日で、毎週木曜日ひふみ市場さんお休み。
あ、そうですね。ですので木曜日はあのひふみ市場さんの外の方に受付を設置しておりますので、木曜日に摘み取り体験をされたいという方がいましたら、そこで受付をよろしくお願いします。
はい、わかりました。まあね、この津田菜の花畑、まあ、夏のねひまわり畑の時も皆さん、ね、もちろんほとんどの方がお車で来られる方だと思うんですけれども、駐車場はひふみ市場さんのところになってますもんね。
そうですね、はい、ひふみ市場さんに、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと菜の花畑の入り口付近だとあの車が入りづらいですので、はい、必ずひふみ市場さんの方に止めていただければなと思います。
で、帰りはね、ぜひあのひふみ市場さんでお買い物をね、ぜひしていただいたらなお嬉しいですよね。
そうですね、ぜひ、はい、とってもいい場所ですので、はい、してみてください。
いやー、わかりました。これも本当に、まあ、先ほどね吉田さんもおっしゃいましたけれども、まあ、初開地の春の、またスポットが増えましたね、これ。
そうですね、はい、増えたと言っていいのではないかなと思います。はい、
まあ、今年からなんですけれども、これ毎年これ楽しみにしますこれね。
あ、そうですね、はい、まあ、これからも、まあ、今年ちょっと失敗したかなという点を、まあ、改善しつつも毎年やっていければいいかなと思ってますので、はい、
はい、わかりました。そして、そうそう、まあ、先ほどねインスタ映えとも言ったんですけれども、この津田菜の花畑のインスタのページがありますよね。
あ、はい、そうですね、インスタのアカウントがありまして、はい、ちょっとそちらの方に花の咲き具合をあの随時アップしてまいりますので、そこでちょっと咲き具合を見て見頃だなと思った時に来ていただければありがたいと思ってます。
これじゃあ今吉田さんが中心に投稿してるんですか？
投稿してるのはあの農業者クラブのメンバーの鈴木さんというあのエスニック野菜を作っておられる方なんですけれども。あ、
鈴木さんが主に投稿してるんですね。
そうですね、はい、はい、やってもらってて、
だ、鈴木さんも忙しいですもんね。自分のところもあるし、まあ、もちろん農業者クラブなので、ね、みんなのためということで。
そうですね、はい、忙しい中やっていただいております。はいはい、ありがたい限りで、はい、
はい。でそのね、佐伯農業者クラブさんのことをちょっとお伺いしていきたいなというふうに思いますけれども、今ね吉田さんは会長ということです。この佐伯農業者クラブさん、何人ぐらいこう加盟してらっしゃるんですか？
今はすいません、正確な数字はないんですけど20名弱、はい、います。はい、
とその佐伯地域で農業をされていらっしゃる方が属してらっしゃる。
そうですね、主には、はい、佐伯地域を中心にということになります。ただまあ廿日市市内であればというような、はい、感じですね。
はい、うん、まあ、今ねあの鈴木エスニックファームの鈴木さんだったり、吉田さんの前は廿日市プラム農園の松本さんだったり、どんな方が他にいらっしゃいますか？
今はそうですね、朝原でやってられる橋爪さんという、うんうん、あの長ナスとか作られてるんですけども、あとは下でイチゴを作られている水田さんであるとか、はい、あと久島の方で青ネギを作られている岡田さんというか、あと
18ファームの、
あ、そうですね、18ファームの、はい、はい、あとはほうれん草を作られている正樹さん。あ、
また本当素晴らしいね、頼もしい濃い面々が今ね、あの私もこの番組でもねずっと取材インタビューをねさせていただいたりもしました。まあ、これからもねまたお世話に、ね、なりたいなというふうに思いますけれども、今その会長ということで、具体的には例えばどんなことを吉田さんされてらっしゃるんですか、会長として？
そうですね、まあ普段はそこまでないと言わないんですけど、今はこの菜の花畑に関しての、はい、まあ、作業とか主にやってまして、あとは農業者同士での交流というか、はい、そういう機会をたまに設けるようにしてますね。うん、はい、う
ん、やっぱりね、あのいろんな情報交換だったりとか、まあ、いいところをね、重要なところにも取り入れたりとかね、でやっぱり、ね、お食事もしながら、ね、いろんなことを語り合う いいじゃないですかね。
そうですね、はい、やっぱそういうのが一番大事なのかなというのもありますね。
なるほどですね、はい、はい、で、吉田さんご自身も吉田農園代表としてですね、まあ、いろんなお野菜を、育てられています。吉田農園さんの畑はどちらにあるんですか？
私の畑はあの実家が津田の林地域というところにあるんですけども、うん、そこを中心にあのいろんな方から畑を借りてやっています、うん、はい、
え、作っているものはどんなものがありますでしょうか？
大体年間で5品目ぐらい作っているんですけども、うん、春から夏にかけては人参、ズッキーニ、あと玉ねぎで、秋から冬にかけては里芋、白ネギ、あと冬取りの人参をやっております。
おお、そうなんですね。吉田さんはあの農家歴は？
農家歴は8年ぐらいですね、はい、
そうなんですね。ちなみに今吉田さん何歳でいらっしゃるんですか？
今33歳です、
はい、その農家さんになる前は何をされていらっしゃったんですか？
そうですね、こっちの方に帰るまではあの2年半ぐらい神石高原町の方で農業研修を受けていました。
もう最初からもう農家さんになる感じでいろんなところで学ばれていらっしゃった？
そうですね、大学を卒業してからはちょっと、はい、農業を勉強して自分で農業で独立したいなと思って、はい、やっていましたね、はい、
ずっとその吉田農園をされてって受け継いだわけではないんですね？
あ、そうですね、父があの兼業で米作りをずっとしてたんですけれども、はい、まあ、その田んぼは田んぼでその引き継いではいるんですけれども。
お米も作ってらっしゃるんですか？
そうですね、お米も量は少ないですけど、はい、多少 やってまして、まあ、それに加えてちょっと畑をいろんな人からお借りして、はい、そこで野菜を作ってるような感じですね。
じゃあ主にお一人でいろんな作業をされて収穫もされて？
そうですね、主には一人なんですけど、うん、今はまあ週3回ぐらいでちょっと手伝いに来てくれてる友達とかもいますね、はい、
うん。で、まあ、今ねあの3月の終わり下旬ですけれども、今その吉田農園さんの畑はどんな感じでしょうか？
今はその収穫できるものはないんですけれども、今は春夏に、まあ、初夏に向けてズッキーニや人参などの準備をしているところですね。
あ、そうなんですね、はい、吉田農園さん、吉田さんが育てられたお野菜主にどこで売っていたりとか、どこに出荷されているんでしょうか？
そうですね、近場で言うとさっきも話し出たひふみ市場さんであったり、あと農協でやってるあの直売所の寄林祭、
はい
はい、であったり、あと夢タウンの産直野菜コーナーにも出してますね、はい、
夢タウン廿日市のあそこにもあるんですね。
あ、そうですね、はい、夢タウン廿日市の、はい、であとちょっと離れたところで言えばアルパークの中の高山ひき村の売り場だったり、あとエブリーというスーパーがあるんですけども、そこの広島市内にある3店舗ぐらいに、はい、売りに行ったりしてるところもありますね、はい、
うん。吉田さん自らこう配達もされてらっしゃるんですか？
そうですね、はい、エブリーとかに関しては自分が配達に行ってますね、
はい、まあ、今ねあの人参とかズッキーニの準備中ということなんですけれども、だいたいいつぐらいからこう収穫され始めるんでしょうか？
だいたいそうですね、どちらとも5月中下旬ぐらいから、はい、収穫になるかなと思います、はい、
分かりました。何かこう農家をされていて吉田さん的に工夫されていらっしゃることとかありますか？まあ、それぞれ その農作物によってちょっとね違うとは思うんですけども。
そうですね、工夫というよりかはまあ自分の好みみたいなところがあるんですけども、うん、まあやっぱり一応多品目栽培ということでやってることですかね、うん、はい、
うん、今ね5種類ということなんですけれども、この先また増やしたりしていく予定もあるんでしょうか？
これ以上増えることはないとは思うんですけども、はいはいはい、うん、まあでもやっぱりその自分としては一つのものを作り続けるというよりかはその何種類か作るっていうのがやっぱり楽しいと思ってやってますし、
うん、
まあメリットとしてはそのどれか一つが失敗したとしても 他のやつが成功すれば、まあ、そこでカバーできるかなというのもありますので、
なるほどね、
うん、やりがいというか、まあ、魅力というか、うん、はい、そういうところですけども、うん、やっぱり一番はその自然の中で仕事ができるというところですね、やっぱりその普段しんどいなと思うことがあっても季節によってその移ろっていく景色を楽しんだり、あと生き物たちを見て癒されたりとか、うん、そういうことがあるとやっぱり頑張れるなというのがありますね、
うんうんうん、ですよね、まあ、今もね、あの本当にこう静かなところで隣にはね水が流れる音を聞きながらこう自然の中でインタビューもさせていただいております。この空気も美味しいですし、いいですよね。
そうですね、はい、空気はやっぱり美味しいなと思います。
あと本当ね、こう吉田さん、僕思ったんです、まあ前あの佐藤拓郎さんのね、あの講演会が桜ピアであった時に、あの菜の花畑のね、あのチラシを持ってきてくださって、でそして今もね、あのお会いしインタビューもさせていただいているんですけど、非常にこう柔らかくて優しい感じがして、それがなんかこう育てている野菜にもこう思いが移りそうですね、これね。
そう、そう、そう、そうなんですかね自分ではちょっと客観的にはまあそうなってくれてるといいなと思います、
はいはい、まあね、今先ほどね触れましたけども、佐伯農業者クラブの、まあ、会長としてもね今頑張られていますけれども、まあ、会長としてのね経験もいろいろやっぱり吉田さんの経験にもなってるんじゃないですか。
そうですね、うん、確かに農業者クラブに入ってなければその、うん、多分ただ一人で農業やってるだけだったと思うので、その点ではそうですね、入ってみていろんな経験させてもらってありがたいなと思ってます ね、
うん、で今ね今年から始めた、ね、この目の前に広がる菜の花畑もそうですし、やっぱね、あの皆さんが喜んで、くれると思いますし、自分たちもこうね、ああやってよかったなって思うはずだと思うんですけども。
そうですね、はい、うん、結構大変だったなと思ったりしても、うん、やってみれば後で、うん、はい、これやってみてよかったなっていうことがあるんじゃないかなと思いますね、うん、
はい、いや本当ね、あの菜の花畑これねずっと見ながら今インタビューねさせていただいておりますけども、さっき摘み取りの話も出ましたけれども、これ今摘み取るときはこれどれでもいいっていうわけではないんですか。
あ、そうですね、はい、あの摘み取るときはなるべくあの花が咲いてないつぼみの方が美味しくいただけますね、
うん、そうなんですね、お花咲いてないのがいいんです、
ね、は
い、
そうですね、まあ、咲いてても食べられないことはないと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと苦みが強かったりその硬かったりするかもしれないですね、
はい、うん、それは、花が咲く前のものを摘み取った方がいいと。
そうですね、はい、つぼみの状態のものを、葉っぱがちょっとついたような感じで15センチぐらいですかね、ぐらいの長さで摘み取っていただくと、はい、
15センチ、それ、はい、下からですか、上から、
上から、あ、上からですね、
上から15センチを摘み取ると。
そうですね、はい、はい、
これあの手でもぎ取る感じですか、ハサミとか持ってきた方がいいんですかね。
あ、そうですね、手で十分あの簡単に取れるかなとは思いますね、はい、
わかりました。僕もまあちょっとせっかくなので、あとちょっと摘み取ってもいいですか。
あ、ぜひ摘み取ってくださいぜひぜひ
いや、これ本当にご家族でね、あ、もちろんお一人でも OK ですし、お二人カップルとかでもねお越しいただいてもいいですよね。
そうですね、はい、うん、まあ摘み取りはその一袋に、まあ、割と入りますので、はい、うん、もう多分 2,3 人分ぐらいの菜の花摘めるかなと思いますので、はい、はい、ちょうどいいかなと思います。
はい、ね、ひふみ市場さんからその菜の花畑まで 2,3 分ぐらいこう歩くわけですけれども、その道路沿いの下に降りたらもう菜の花畑なんですけれども、その降りる前その中段のところにですね、またこう今も座らさせてもらってるんですけども、ベンチがね結構 7,8 個ぐらいこうありまして、ここに座って眺めとくのも非常にいいですね。
そうですね、はい、うん、ここに座っていただいてそのゆっくりしてもらえたらいいなと思って設置させてもらっています。
はい、わかりました。まあね、あのこれからもこの菜の花畑、そして、まあ夏はね、まあ、ひまわり畑がまたね始まりますし、そして吉田農園さんのね、あの育てられた美味しい野菜、ぜひねあの食べていただきたいなと思います。それでは吉田さん、最後にメッセージを伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、あの 今年初めての取り組みではあるんですけども、はい、まあ今年楽しんでいただいて、また来年以降もずっと菜の花畑やっていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんお越しいただければありがたいです。
食べられるというところがまたいいですよね。
そうですね、はい、やっぱりその農業者ですので、はい、その食べれるものを、はい、提供できたらと思ってやっていますので、はいはい、
で、吉田農園のお野菜もまたね、人参、ズッキーニ、玉ねぎ他、ね、こちらもぜひあのお店で購入していただいて食べていただきたいですね。
そうですね、あの店の方で見かけたらぜひ手に取っていただけたらありがたいです、
うん、吉田直樹と書いてあるんですね、これラベルね。
あ、そうですね、生産者名がおそらく書いてあると思いますんで、はい、
わかりました。それでは最後の最後に、この番組ね、最後リクエスト曲を1曲伺ってるんですけども、吉田さんお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、ザゼンボーイズのウィークエンド。
なぜこの曲を選んだんでしょうか。
ですね、まあ単純に好きだからというところなんですけども、はいはい、まあそのザゼンボーイズっていうのが好きなバンドなんですけども、はいはいはい、まあその曲のザゼンボーイズの曲の中でもちょっと楽しい気分になれるかなと思って、はいはい、この曲を選ばさせてもらいました。
ちなみに作業中とか聞いてたりするんですか。
いや、自分は作業中はあまり聞かないんですけども、はいはい、ちょっと夜酒飲みながら聞くような感じですね。
あ、わかりました。それではね、その曲を聞きながら、お別れでございます。今日はね、吉田農園代表の吉田直樹さんに、吉田農園さんのことと、そして今年から始まりましたこのね、ツタの、菜の花畑についてインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地元情報満載、地域密着ラジオ、
廿日市の情報ならここ FM 廿日市。